熊本、大分、大地震で被害に遭われた方にお見舞いを申し上げます。福岡天神発九州まちづくりマガジンラジオ東西見聞録。はい、では改めましてこんにちは。
こんにちは。
4月14、16日と大きな地震がありました。
はい。
石山さん、あの時どこにいらっしゃいました？
私ですか？
はい。
最初の9時半ぐらいの時は外にいましたね。
外にいた。はい。福岡で、宿泊しない。
福岡です。はい。
福岡どうだったんですか？揺れとか。
その時はですね、私ちょっと外で食事してたんですけど、お店の中の、なんですかね、棚に置いてあるお酒の瓶とか、うん、そういうのは結構音鳴らしてこう揺れる感じでしたね。うんうん。で、まあ座っててもこうかなり揺れを感じてました。うん、
なるほどね。うん。はい。僕は東京にいたんですけども、はい、昼間に、ね、ちょ揺れたんですよ。
昼間、うん、はい、
栃木の震度3、
うんうん、
で震度3で、外夜に9時過ぎぐらいにまた揺れて、
うん、
で、あ、関東地震だなと思って30分ぐらいしたらもう地震速報がバッと流れて、うん、九州だと思って、
はいはい、
でも震度4とか5だったんで、
はい、
まあ、大したことないなと思ったら真ん中の雲だけ7って出てたんで、うん、なんか表示の間違いかなと思ったの。
あ、
するともうフェイスブックのタイムラインがブワーッとこう上がってきて、うんうん、とんでもないことが起きてるなということで、まあ、その後はもうもろもろとですね、対応に迫られて、もうなんか生きてる心地は しなかったんですけれども、うん、まあ、遠隔で九州をこう見てて、やっと昨晩福岡に戻りましたんで、
はい、
何が起きたのかちょっとわからないというか、浦島太郎状態、
はいはいはい、
で今揺れてないでしょ全然。本当、うん、昨日おとといぐらいまで余震がひどかったのに、
うん、
まあ、全然揺れてないと。どうなってんのかなというようなことで、ちょっとまあなんか狐につままれたようなそんな状態なんですけども、うん、まあ、今日はですね、熊本そして大分各地からですね、はい、被害の状況であったりとか、まあ、どうやらテレビのですね、やっぱ報道の姿勢でこうどうしてもカットしつつ伝えてきますから、うん、本当にこうあるべき情報が伝わってないんじゃないかというところもありますので、
はい、
現地の生の声をですね、引き出しながら、本当の今の現地の情報をですね、皆さんにお伝えしていきたいなと思っております。
はい、
それでは提供の方、じゃあ吉村さんよろしくお願いします。
はい、この番組は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師真のビジネスマスターズと、売れないブランディングに意味はない、ブランドリメイカープロジェクト東西見聞録の提供でお送りします。
コミュニティラディオ天神コミテン。
はい、それでは、リレー中継ということで第1弾はですね、熊本県の球磨郡につながっております。
はい、
川谷明弘さん。
はい、こんにちは。
こんにちは、はじめまして。
はじめまして。
声は明るいんですけども、現場はどんな感じなんですか？はい、もうなんか結構大変な状況ですかね。
そうですね、やっぱりもう道なんかももうぐちゃぐちゃの状態になってて、もうマンホールなんかももう本当に飛び出してるような感じで、まあ、イメージしてもらったのスーパーマリオみたいな感じになってるんですね。
揺れた時ってこう、
はい、
道路が波打つような状態ですか？
そうですね、地震がですね、はい、やっぱり夜で、で、私たちも寝てたので、まあ、揺れてすぐ外には出たんですけれども、
はい、
まあ、あんまり被害がなかったこっちの球磨郡でもですね、もう周りが停電でもピカピカしてるような感じだったですね。
はい、球磨郡っていうと、熊本県の中では一番南ですよね。
そうですね、もう本当に鹿児島の県境になるんですけども、
ね、はい、震源が最初は、はい、あれは益城町とかですか？
そうですね、はい、益城町が震源になってますね。はい、はい、
震度7、
はい、
で、熊郡はどれぐらい揺れたんですか？
まあ、ですね、14日の夜がですね、震度4です。
4、4だとそれほどでもない感じはするんですが、は
い、いや、やっぱり結構揺れたなという感じだったんですけれども、はいはい、で次の日15日が、震度5強ですね。
5強ですか。
はい、
いやなんかでもね、日頃体験しないとびっくりするでしょ
う。そうですね、すごくびっくりしました。
僕まで東京でね、震度6弱とかって経験があるんですよ。
はい。
で、まあ、東京は震度6弱と5強でもそれほどね、建物に影響がまあ ちょいちょいはあったんですけど、それほどじゃなかったんですが、
ああ
やっぱりこう、はい、インフラの力ですかね、その辺は準備してるしてないの。
そうですね、多分そうだと思います。やっぱり崩れてるほとんど の家はやっぱりやっぱり古い建物が多くてですね。
なるほど、
はい、これは新築だろうなというものはやっぱりまだそこまで被害がなく建っているものが多かったですけれども、
新しいその建築基準でなかったりするので、そのままの古い家は、はい、まあ、ある意味、ね、かなり被害が出ているということですね。
はい、はい、
それも熊群でもそういう状況ですか。
いえ、熊群はですね、今のところそういう状況ではないですね。
あ、そうですか、
はい、
じゃあその震源中心にそういう状況があると。
そうです。
熊群ではじゃあまあそこまでは行ってないけども、はい、熊群自体はどんな状況になってます。
熊群自体はですね、もう物資も届くようになっておりまして、はい、最初はやっぱり地震があってですね、2、3日ぐらいはもう本当にスーパーとか、まあ、コスモスや森あたりに行ってももう本当に物が買えないような状態、購入制限がかかってるっていう
状態だったですね。購入制限がかかる、
はい、例えばおむつだったら一家庭2袋までとか、パン水も一家庭でもう1本2本とかですね、うんうんうん、そういうの購入制限がかかってしまったというような状態ですね。
はい、はい、そんな中ですね、今日はまあ、ちょっとご紹介遅れましたけれども、
はい、
熊本出身の方がですねコメンテーター来てもらっております。
はい、
西村淳さん、
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
西村さんはご出身熊本市ですよね。
そうですね、東区の西原というところですね。
は
い
は
い
は
い、
熊本市の東区の方は揺れはひどかったんですか。
ひどかったみたいですね。はい、
でご実家がありますで熊本行ったり来たりして、はいはい、今 の川谷さんのお話を聞いてどうですか。熊本も広いんで場所によって違うのかなっていう気がするんですけど。
そうですね、場所場所で益城とか阿蘇はやっぱりひどかったみたいで、うんうん、市内でもですね、うん、市内は東区はひどかったみたいですね。
あ、東区ひどかったですね、
うん、
じゃあ東区がひどくて、うん、まあ、あと、ね、八代なんかも震源だったりしましたよね。
はいはいはい、はい、
で、益城とかあと南阿蘇がひどかったですね。
うん、
で、そうですね、でその先の、まあ、熊群まで行くと、まあ、震度5強ぐらいというところですね。うんうんうん、はい、今熊群 の、はい、川谷さんのところでは一番困ってることって何なんですか。
はい、今のところですね、はい、こちらで困ってることはありません。
ありません、
はい
はい、であと物資の関係がなんか滞りが若干あるというふうにお聞きしてたんですけども。
そうですね、滞りはやっぱり指定の避難所にはやっぱり物資は届いてるみたいなんですけれども、はい、指定ではない避難所の方が多いので、うんうん、まだその指定ではない避難所の方にはですね食料が届いてないとか、うん、物資が届いてないっていうような状況があるみたいです。
はあ、ははあ、するとあれですか、この状態で食事があまり食べられてないという方も中にはいらっしゃるんですか。
そうですね、あると思います。
でもね、まあ、1日や2日ってね、この急に食べられなくてやっぱしんどいですよね。
そうですね、
で、まあ、お水を飲みながらでしょうけどもお水さえもないという状況だったりするわけですよね。
そうですね、
これでも井戸水かなんかないともダメですね。なんかねミネラルウォーターってもう止まってしまいますよね。
はい
はい、まあそんな中で、川谷さんの方で、まあ今熊本の楠郡の、避難所、はい、まあ、指定をされたら避難所に、
はい、
物資が行き届いてないということで、川谷さんが、はい、そこら辺をですね福岡の方から集めて熊郡に持ち込んで熊郡の各地の、そういった場所にお届けしているという状況にありますよね。
はい、はい、そうです。
これはですね、まずですねどういったものをどの場所に、はい、福岡のどの場所に持っていくとその熊郡の、はい、今困っている方々に届くんでしょうか。
はい、ですね、まず熊郡、はい、熊郡といいますか集荷所を受けてくれたのがですね、福岡の大牟田にあります、はい、ケアステーションメルシーという、ホームヘルパー事業所があるんですね。
はい
はい、そこで物資をですね今集荷していただいているような状況です。
ケアステーションメルシー、
はい、はい、そうです。はい、
はい、 でこれ後ほど番組のフェイスブックの方にもアップをしますので皆さんよろしくお願いしたいと思います、はい、でここにですね持ち込みたい商品、物資ですね、
はい、
はどんなものが必要なんでしょうか。
はい、避難所ではですね、物資が届いているところ届いてないところもあるんですけれども、はい、いつまで避難生活が続くかというわからないと言われる点からですね、
はい、
やっぱりどこにでも欲しいと言われているものがやっぱり赤ちゃん用品全般ですね。
赤ちゃん用品全般、
はいはい、おむつ、お尻拭き、
はい、
離乳食、粉ミルク、
はい、
あとはアレルギー用の粉ミルクがあるんですけれども、やっぱりそれがほとんどなくて、アレルギー用の粉ミルクが欲しいという声は多いです。
アレルギー用粉ミルクね、
はいはい、それと哺乳瓶の消毒液ですね。
ほう、
はい、
いや子育てしなくても全然わかんないんですけど、子育てしている、はい、はい、西村さん、
はい、
わかります、
はい、
なんか消毒をしてするための哺乳瓶をとか。
大事ですよね。
大事、わからない全然。
例えば、この前私が想定できなかったのがですね、はいはい、トイレが並ぶでしょ、
うん、
避難所でご年配の方が逆に並べずに、
ええ、
そのままお漏らしされてるっていうのは聞きましたね。
じゃあもうその辺消毒関係は全般的に必要なんですね。
ですね。
あ、だからかその南阿蘇村ではノロウイルスが流行ったりとかね、
う
ん、そういう意味で消毒関係は川谷さん、
はい、
赤ちゃんのものは特に免疫力が、ね、まあ、足りないでしょうから必要だってことなんですね。
で、はい、特にやっぱり自衛隊とかのですね、救援物資炊き出しとあるんですけれども、
はいはい、
赤ちゃんの離乳食っていうものが配給がないような状態なので、
はいはいはい、
はい、離乳食っていうのはやっぱり必要ですね。
なるほど、
はい、
はい、その他はいかがでしょう。
はい、その他は食料ですけれども、もう開けてすぐ食べれるようなもの、
はい、
ただ保存が長く保存が効くもので、缶詰とか、
はい、
乾パン、カロリーメイトとかですね、はい、が好まれます。
なるほどね。
はい。
はい、
じゃあ、それと、
はい、はい、どうぞどうぞ。
あとは老人用のおむつ、それと尿取りパッド、
うんうんうん、
はい、あとはお手を拭くようなウェットティッシュ、うんうん、消毒用のアルコールが含まれているウェットティッシュですね。
はい、はい、
はい。あと水がいらないシャンプーなんかも喜ばれます。
お、水がいらないシャンプーね、
はい、
はいはいはい、
はい、それとやっぱりマスク、コンタクト液、
はい、
それとですね、
はい、
よく言われるのがこの薬なんですけれども、
うんうん、
はい、薬が意外と高血圧の方とかいらっしゃってて、
はい、
ただ医師の処方がないともらえないので、
あ、そうか、
はい、その代用できるような薬、まあ、常備薬ですね、
うんうんうんうん、
はい
はい、
あとはもうカット板、あと女性の生理用品、
はい、
それと懐中電灯とかに使えるような乾電池ですね、ラジオや懐中電灯に使う乾電池っていうのはやっぱり欲しいという声が多いです、うんう
ん、はい、なるほど。じゃあこれらのですね物資、希望物資をちょっとですね、
はい、
Facebook のにアップしていただいて共有しまして、
はい、
ラジオを聞いている方々、
はいはい、
もちろん今ですね、情報を拾えた方はですね、大牟田の、ケアステーションメルシーさんに持ち込んでいただいて結構なんですけれども、そうでない方々は Facebook でチェックをしていただいて、ぜひですね、お持ち込みいただきたいと。
はい、
で、これ期間は特に決めてないんですね。
はい、今のところは決めておりません。
はい、
また、避難所等の様子を見ながらですね、まで、受け付けますっていうのをまた情報をフェイスブックの方にアップしたいと思いますので、
は
い、
なるほど。ということは、はい、川谷さんのフェイスブックを皆さんが、
はい、
チェックできるような形がいいということですね。
はい、そうですね、
はい、
はい、
じゃあこれも川谷明宏と、三本川の川に、
はい、
谷川の谷ですね、秋はこれは章という字ですね、
はい、
文章の章にこう何とかな、三本の
緑
の作りがあります、
はい、
で広がこれはまた糸辺に広いと書いて、
そうですね、糸辺に広い
ですね、
はい、
ね、川谷明宏さんのフェイスブックを皆さんどうぞフォロー、お友達申請していただいて、最新情報をチェックしてもらえたらなと思います。それでは川谷さん、後ほど、はい、川谷さんのフェイスブックでも欲しいものを、場所、はい、等々ですね、はい、アップしてもらっていいですか。
はい、わかりました。
はい、じゃあすいません、はい、リスナーの皆さんもぜひですね、チェックよろしくお願いいたします。
お願いします。
あと川谷さんね、本来は今日は川谷さんのビジネスの話をですね、こちらでやってもらうという、
はい、
なんで熊本にしたらこんなことになっちゃうのっていうね、
はい、
落ち着きましたら どちらにしろ震災の後はビジネスの、ね、経済の問題出てきますんで、
はい、
あの番組からもですね、はい、熊の皆さんのいろんなビジネス後押ししますので、ぜひ、はい、遊びに来てもらって売り込みをやってください。
はい、はい、分かりました。ありがとうございます。
はい、じゃあ一緒に頑張りましょう。
はい、
はい、
頑張りましょう。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
You are listening to Community Radio 10G Komiten 77.7。
はい、それでは、
はい、
ジュさん子育てしながらで大丈夫でしょうか。
今どこにいます。今どこですか。
まあ、当番組キッズルームとかしておりまして、まあ、毎度のことなんですけれどもね。はい、ということで、熊本市内にいるのかな、番組の お抱えジャーナリストでございます。杉山さん、
もしもーし。
もしもーし。
どうも。
今日はこちらに来ないで現場にですね。
そうなんです、すいません、行くはずだったんですけど、はいはい、戻る状況じゃなくてですね。
なるほど。
今益城町というところに来ています。お、
震源のど真ん中ですね。
はい、そうなんです。もうひどい状況でですね、はい、1階が押しつぶされているところが非常に多くてですね、かと思うとですね、もしかして先ほど武田とかにもからもあったかもしれないですけど、なんともないところも結構あるんですよ。だからわずか、まあ、4、5キロ行っただけでも全然ほとんど少なくとも外見上は被害がなくて、まあ、避難するまでには及ばない人もいるという、かなりその断層とかですね、建て方とか、はい、いろんなことでですね、差が出てるですね、そういう感じですよね。うん、
なるほどね。
益城町は町役場なんかもかなりひどいです。隣の公民館なんかももう潰れてるような状況で、その中で福岡をはじめ各地のいろんなボランティアとかですね、専門家とかが一生懸命入ってやってますけれども、残念ながら熊本市もとか益城町も頑張ってるんだと思うんですけど、やはり皆さん初めてのことなので何をしていいかわからないということがあって、それでももう8日9日経ってますからね、はい、ちょうど今上空またヘリがブンブン飛んでるんですけど、さてどうしたもんかなっていうところです。うん、
このヘリの問題もちょっとあってね。
そうですね、
被害をに遭われて下手をするとその下敷きになっているような状況で、上でこうヘリがブンブン回るとその音が聞き取れないと、
そうですね、
そんな話もありましたよね。
ただ、ある程度は仕方がないところはあると思うんですけど、ほどほどにしないといけないなってことも確かにありますね。特に報道のヘリが結構言われてましたですけど、
はい、
少なくとも私は毎日チームにいたんですけど、毎日のヘリはそこまで無茶なことはしないで、高度制限もあるので、上から望遠で撮るというようなことで、かなり工夫はしてたみたいです。ですから、報道関係の辺に関してちょっとどこまでが本当なのかというのはちょっとなかなかわからないところもあるんですけどね。
なるほどね。
はい、今飛んでるのは防災ヘリだと思うので、状況の確認とかですね、あと熊本城先ほど行ってきたんですけども、はい、熊本城も天守閣かなりやっぱり被害が出てまして、でその上を、ね、たまたまドローンが飛んでたんですよ。だからやっぱドローンをうまく使うとかですね、今ちょっと悪いイメージの方のばっかりがドローン強調されましたけど、そうじゃなくてこういう時にはね、本当にいいこともありますのでね。
なるほどね。はい、熊本市と益城町はもう被害がやっぱり格段と違うんですか。
熊本市でもですね、東地区になると、益城町 と、隣接してますので、はい、被害は、そんなに変わらないところもあります。
やっぱりそうなんですね。
はい、先ほど小学校にね、行ってきて地下の要請もあったもんですから、歯科の相談とちょっと口腔ケアをしてきたんですけれども、見るとですね、やはりほぼ全員の方がやっぱり歯肉腫れたりとかしてるんですよね。だからそういう意味ではもう8日9日経ってますので、状況としてはもうこれからが勝負ですよね。いわゆるエコノミー症候群、エコノミークラス症候群とか、肺炎なんかの問題もありますし、
はい、
最近ですと皆さんどうしてもいつもより運動量が半分とか3分の1とかになるので、不活発病って言われるようになってますけど、いつもの、ね、より少ない運動しかしないので、それ自体が体に与える影響が悪影響が、ね、あるということで、そういう指導というかご相談にも乗ってきたんですけどね。
意外なもんですね。何かこうね、大変なこう震災にあって、 で、はい、その後は運動しなくなってしまうという。
そうなんですよね。だからそうした中でですね、今回私たち行ったのは一新小学校という小学校だったんですけれども、はい、まあ、駅からも2キロぐらいかな、熊本駅から。そちらはね、 PTA がすごくうまく入って、うん、校長先生と、まあ、2人の方が主に中心になって情報をコントロールしてやってたので、そういう意味では、ね、非常にうまくいってる例で、一つのモデルケースになるかなっていう感じが、ね、して見てたんですけどね。私も新野さんご存知のように東日本大震災の時とか、はい、広島の災害の時の、うん、にも現地支援に行ってきたんですけど、うんうんうん、やはりその状況をですね、どう生かすかっていうのがね、すごく、うん、大事だと思うんですよね。
まあ、九州もですね、東日本大震災の影響を受けた方々がだいぶ移住されてますので、経験がありますので、経験のある方とうまく地元の方が融合するのも一つの手かなというふうに思いますね。
そうなんですよね。ちょうど見てるとですね、たまたま名取市 の、 市の人が派遣で来られてて、ちょうど宮城の名取市っていうのは閖上地区っていうところはやはり壊滅的な被害を受けたところですけど、それのぜひ恩返しをしたいということで来られてたんですね。だからそういうことでそこでいや現地ではこうだったんですよっていうですね、話をすることがですね、まあ、励みにもなると思いますよね。うんうん、
昨日とですか、
はい、
安倍総理も熊本にされてるんですね。
昨日だけだった、
ね、昨日だけですか。
はい、ヘリで東京から飛んでこちらにも、ヘリでっていうふうに私は聞いておりますけどね。ただやっぱりああいうなんていうんですか、政治家のアピールというかパフォーマンスっていうのは私は評価した方がいいと思うんですよ。
うんうんうん、
ただそれにしてもちょっとやっぱり遅かったなっていうところは感じています。
うん、
少し早くね、来ていただきたかったということは一つあるんですけど、ただそれでもね、来ていただいたのは、まあ、来ないよりずっといいので、
はい、
まず来ていただいて、ぜひ陣頭指揮というかですね、うんうん、こんだけひどい状況だということをぜひまあ、行政のトップとしてですね、しっかり取り組んでいただければというふうに思ってます。
はい、まあ、補正予算を編成してですね、
そうですね、
まあ、はい、住宅の確保をしたりとか、もろもろの、ね、はい、支援をしましょうということをですね、はい、まあ、これほぼ決まりなんですかね。
まあ、だと思います。
編成を指示したということですね。
うん、ただね、やはり大変なことですよね。はい、これ見てると、うん、やはり住めなくなる人がかなりいると思うんですよね。はい、そうするとじゃあ今後どうするのかって、まあ、仮設って言ったって仮設ですからね。
はい、
まあ、やっぱり5年後10年後をちょっと見通して、東日本の時もありましたけど、20ローン30ローンですね。
うんうんうん、
要はその買った家のローンもあり、それに壊すローンもあり、そして建て直すローンもありと、まず単純になっちゃいますから、
ね、
それがその、まあ、無利子で貸しますよじゃ済まないですよね。
そうですね。
うん、だからやっぱそのあたりのこともね、ぜひ政府には勘案していただきたいなというふうに思うんですよね。うん、
まあ、東日本大震災もまだね、プレハブに住んでらっしゃる方いらっしゃるんですよね。
はい、そうなんです。まだね、終わったわけではなくて、現在進行形なんですね。はいはい、だからまあ、津波が来なかったという意味では、ね、いいという言い方もできますけど、でもこれ、うんうんうん、要は地割れが来てるわけだから、
はいはいはい、
これまた今後、まあ、小さな地震でも続いたりとかですね、あと雨が降って地震があってっていうのが、それが例えば10年後、20年後とかに、
うん、
じゃあ本当にそれが持つのかっていう話ですよね。
まあ、さらにはね、
やっぱり、
はい、震源が今、広がっていますよね。
そうですね、
大分から、ね、まあ、鹿児島の方まで、すると仙台原発がすぐ近いじゃないですか。
そうなんですよ。仙台原発も近いし、伊方もですね、まあ、そんなに遠くじゃないので、
はい、
そういう意味ではですね、非常にやはりちょっと怖いですよね。
うんうん、
本来的にはやはりちょっと再稼働とか運転というのはちょっと見合わせていただくのが、
うんうん、
緊急避難的にですね、まあ、大事なような気がいたします。だからこれもし八代の方とか知らぬい海とかで大きめの地震があると本当におっかないなって感じですよね。仙台に関してはですね。
そうですね。
伊方に関しては別府方面で今後なり伊予灘だとかあっちの方でですね、うんうん、広がってしまうと本当に恐ろしいですよね。うん、
まあ、中央構造線でつながってますんで、ちょうどあの真下にありますから、
そうなんですよ、
まあ、その辺はちょっと怖いですね、
うん、ちなみに、ね、うち小倉なんですけど、はい、小倉の、ね、診療室の移行室にひびが入ったんです、はい、なんかだからあのこういう話ってどこでももしかしてあるんじゃない、熊本だけじゃない、で大分にも広がり、はい、それが近隣にやっぱり広がってるっていうのをですね、やっぱりちょっとしっかりあの把握しておかないと、しかもこれはたまたま今回熊本で起きてますけど、他でもやっぱり起きる可能性があるってことですよね。
はい、
はい、
なるほど。またですね、改めて杉山さん、はい、スタジオに来てもらって詳細の、ね、はい、方をお伝えください、はい、引き続きじゃあ、安全でご安全でレポ、はい、取材を続けてください。
はい、ヘルメットかぶってやってます、はい、よろしくお願いします。
気をつけて、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、お疲れ様です。
はい、
はい、You are listening to Community Radio 10G Komiten
77.7。何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、西村さん、
はい、
熊本の2件のレポートでした。
そうですね、
どうですか、地元だからやっぱり心痛いでしょう。
痛いですね、そのフェイスブックにもう幼なじみとかですね、友達のがどんどん上がってきてですね、でまた雨もあったんですよ。
そうですね、
それで行かないとなと思ってですね、
でまあ、熊本何回ぐらいあれですか、足を運びました。
2回行きましたね。あ、まあ、2回なんですけど、今なんか地震 の、 その家とかいろいろありましたけど、生活がちょっとひどいんですね、インフラ電気が水道なくて、で怖いから車の中に寝泊まりしてるんですよ。それがなんかですね、
また余計にそのエコノミー諸国になってたりですね。そうです。で、まあ、福岡市はね、今回高島市長がすぐに動いて、大病小学校に拠点を構えて、物資を集中的に集めて、で各地困ってるところにこう送りましょうということで、
直接でしょ。
直接ですね。
あれはすごいやっぱり、すごいことだなと思いましたね、うんうん、私が行ったのが16と19なんですけど、16のと17はですね、物資が全然届いてなかったんですよ、はは現場に、避難所ですね、うんうん、ただ熊本の中継地点には結構届いてたらしいんですよ、うんうんうんうん、なので2日間食べれないとか水にありつけない人たちは実質いたんですね、うんうんうんうん、でそれの問題点を高島市長は的確に、
すごいですね、
すごいですね、あれ見てびっくりしましたね。
早い、
うん、素晴らしい、
はい、まあ、そんな高島市長もですね、実は出身は大分なんです。
あ、そうなんですか、
はい、大分舞鶴高校出身なんですけども、で今回熊本だけではありません、大分も震源が広がりました、うん、で大分の方でもですね、まあ、若干被害が出ております、まあ、その現状もですね聞きたいなと思うんですけども、この番組でもおなじみでございます、大分県玖珠郡九重町、麻生醤油醸造場の麻生社長と電話がつながってます。麻生さん、
もしもし、
お待たせしました。
こんにちは。
待たせてしまったんで、ご飯食べてたんじゃないですか。
あ、ちょっと食べてました
。麻生さん、会社の方がね、玖珠郡の九重町なんで、
はいはいはい、
大分に震源がほら何度かこう、うん、何度かあったじゃないですか、
はい、
揺れが、
はいはい、
それってちょうど玖珠郡のあたり、九重町のあたりが震源なんですか。
ですね、よくそれいろんな方に言われるんですけれども、まあ、うち隣が、まあ、湯布院で、
はいはい、
で隣が、まあ、小国麻生になるんですけれども、震源は湯布院と別府で、
はい、
実はそのここの辺ほとんど揺れてないんですよね。
揺れてない、揺れてない、
はい、ほとんど
ほう、
まあ、上の方に行く、例えばちょっと、庄屋丸とか、ちょっと九十 の、 山の方に行くと結構揺れたりとかしてるんですけど、うんうんうん、まあ、うち の、 その下の方っていうのはほとんど揺れてなくて、
ほう、
なのであんまり、あと多分大分市内と同じぐらいの揺れの感覚ぐらいしかなくてですね。
じゃあ、まあ揺れたけども、その被害らしきものは そんなになかったと。
ほぼないですね。あ、
じゃあ、ね、大事な蔵の方も全く問題なく。
そうですね、工場とかあっちの方は、自宅も食器棚さえも落ちなかったので、
ほう、
そうなんですね。まあ、そんな感じですね、揺れ的にはですね、うん、
で揺れたと言われているその湯布院や別府の状況って入ってきてますか。
入ってきてますね。
はい、どんな感じですかね。
湯布院は、やはり 通りですね、国道とか県道の通りはもう、はい、瓦が飛んでたりとか、うんうんうん、建物自体がだいぶひびが入ってたりとか、はいはい、まあ、結構自衛隊さんの災害、活動は結構本格的に不意別府はなってるので、うんうん、まあ、もちろん別府も地域地域によって被害があるところとないところがあるんで、はいはい、あれなんですけれども、まあ、若干被害があるところに関しては結構建物が半壊ぐらいまでやってなっているところもあるんでですね、うん、今後まだ余震が続くとなるとまたちょっと被害が増えるかなっていう感じですね、うんうん、
イメージ的には2つありまして、大分は災害 その、まあ、震源地がこうずれたってことで熊本並みに大きな災害こうになってるんじゃないかっていう声対、
はいはい、
ま、熊本の方が注目されてるんで大分全く注目されてないというようなことでそのもっと注目してよっていう声と同時にいやいやその大して、ね、出てないから観光に来てよっていう声と両方あるような気がするんですけどこれどうなんですか。
ああ、それはものすごく難しい部分だと思うんですよね。本当に、やっぱり観光でご飯を食べてる人が、やっぱ結構、いうふうには多いんでですね。なので、まあもちろん、避難されてる方もいるんで、はい、もちろんそういう方にフォーカスを当てて、もっといろんな人に知ってもらうっていう意見は確かにあると思うんですけれども、うんうんうん、ただ、やっぱりこれからやっぱり避難が終わって、皆さん日常の生活に戻るわけで、でその後にやっぱり、こうやって経済的な形で、やっぱ回らなければ、もしその震災助かった後でもですね、
うんうんうん、
飯が食べられなくなるっていう、最悪な形になっちゃうんで、
う
んうん、そうすると、せっかく助かった命もっていう形になっちゃうんで、うんうん、まあ、もちろん今余震も、まあ、だいぶ収まってるって、なんとも言えないところもありますし、はい、まあ、一概にすぐに観光客の方をっていうのも大変難しいところではあるとは思うんですけれども、ただやっぱり、まあ、特に大分湯布院別府っていうのはやっぱり主だった産業がないだけにですね、うんうん、観光っていうのが一つのメインテーマになってるので、うんうん、まあ、そこに関してはちょっと、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、まあ、やっぱり皆さん復旧というかですね、避難がある程度落ち着いたらやっぱりできるだけ早く観光客の方が来てほしいなっていう気持ちは多分かなりあると思います、
ね、なるほどね、
まあ、
この1日2日収まっているようですから、まあ、多分ね、このような状況ならば それほど問題もなく、
そうですね、ただその一番怖いのはやっぱり観光客の方が例えばゴールデンウィークが戻った後また大きい地震があったりとかして、で、まあ、今回は死傷者っていうのは大分は出なかったですけれども、
うん、
そうですね、一人も亡くなられた方はいないんですけど、
はいはい、
例えば地震によって人が亡くなられてしまったりとか、
で
やっぱ観光客の方とかになると、これは一番最悪なパターンなんで、うん、そこはやっぱりある程度やっぱり気をつけるというかですね、ちょっと慎重に判断しないとあるんじゃなかろうかなと思います、
うんうんうん、なるほどね、はい、じゃあまたですね、これからは阿蘇さんの醤油も味噌も甘酒もですけれども熊本も大分も、食べて応援ですね。
そうですね、まあ、はい、それが一番だと思いますね、
じゃあ阿蘇醤油さんのホームページに今すぐアクセスしてオーダーすると、人便も割れておりませんので
おかげさまで
送りますよとすぐにということで、ぜひリスナーの皆さん、九州を食べて応援していただけたらなと思います。
そうですね、はい、
はい、阿蘇さんありがとうございました。
ありがとうございました。
またスタジオの方にも遊びに来てください。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、You are listening to Community Radio 10G Komiten 77.7。 西村さん、竹田って行ったことあります？
行ったことないですね。
行ったことないですか、
はい、
竹田って大分の県南の方で、はい、まあ、ちょうど県境なんですね。で、山越えたらというかもうすぐ阿蘇なんですね、
はいはいはい、
まあ、九州のほぼへそうなんですけども、うんうん、ヨッシーは行ったことある？
私は多分ないと思う。なんか通過ぐらいはもしかしたらあるかもしれない、うんうんうん、
古い町でね、キリシタン、隠れキリシタンが多かったとかいう伝説もあって、これレンコンのね、この穴みたいなんですよ、トンネルがいっぱいあって、 で入っていったら町がこうあって、岡城ってその城下町で風情があって、
はいはい、うん、豆田町とかあれはまた別でした
か、ね、豆田町はちょっと分からないかな、うん、竹田ですね、うん、はい、ということで、この番組でもおなじみでございます、竹田の町づくり竹田ですね、うん、の取締役をやられています、はい、小安さん、
はい、こんにちは。
こんにちは。
どうもどうも、お見舞い申し上げます。
とんでもございません。
はい、で竹田はさ、なんかすごい揺れた感があるんだけど、どうなんですか。
はい、確かに大きな揺れは2回あったんですけれども、はい、震度5、うんうん、強ですね、大きい方は震度5強で、はい、確かに、夜中も励ましたし、揺れは大きかったですね。
で、竹田の町もほら、やっぱりこう、ね、住宅って古いじゃない。
そうですね、はい、
ちょっと心配だったんですけど、その辺どうですか。
そうですね、あの竹田の町、まあ、大きく4つのエリアに分かれてるんですけど、九十高原のあるエリアはですね、まあ、あの熊本に近くて、揺れもまあ大きかったんですけれども、うんうんうん、少し、被害もあったところはあって、うんうん、竹田の城下町の方とか、うんうんうん、あとは長湯温泉のエリアとかはですね、うんうんうん、逆に揺れは少なくて、うん、あのお店とかもですね、物一つ落ちなかったっていうところが多いですね。
だから中湯温泉は今、ね、熊本で困った方々を受け入れたりとかしてるっていう話も聞いたんですけど。
あ、そうなんです、中湯温泉地区は今のところほぼ被害はないので、うんうん、無料開放、温泉をですね、うん、無料開放してまして、うん、なかなかお風呂に入れない方々が多いので、はいはいはい、まあ、ちょっと長湯まで来ていただいて、まあ、心を癒していただくというか、うん、気分をさっぱりしていただくような、まあ、活動をしています。
この情報って知られています？知られてない？どうですか？
ですね、ちょっと困ったことがありまして、テレビの方で、はい、竹田市を取り上げていただくことが多かったんですけれども、まあ、被害がない割には、うん、大げさに、その小さな被害の部分をフューチャーされてしまいまして、うんうん、はい、僕も東京から移住をして3年なんですが、うんうんうん、遠方の友達からすごく心配の連絡をいただいたんですけれども、震災での亡くなった方もいらっしゃいませんし、うんうんうん、家が倒壊したという話もなかったりもしまして、うん、番組とかで取り上げられたほど、実は被害は大きくなくて、そうなると今度は負のイメージがどうしてもついてしまうと、それこそ観光の方のちょっと風評被害も今ちょっと怖いなという状況ではあります、う
ん、なるほどね、竹田問題なしですね、じゃあね。
そうですね、ほぼ問題ないですし、うん、特に竹田の城下町とか長湯温泉の方は、今は別に日常と変わらないかなと、うん、で九十高原の方は、少し被害があったお店もあるんですけれども、うん、そのダメージとしては小さいもので、徐々に復活してきてはいるので、ゴールデンウィークなんかでも九十高原もゴールデンウィークとてもいつもとても人気があるので、うん、ぜひ変わらずお越しいただけたらありがたいなと思ってます。
ちょっと空いてると思うから今いいよっていう、ね、今回は
そうかもしれないですね、はい、うん、本当にいつもゴールデンウィークはゴールデンウィーク渋滞ができるぐらい、うんうんうん、ちょっとご迷惑をおかけしたりもするんですけれども、はいはい、逆に、普段と変わらないぐらいの、うん、心地よさで、九十高原は特に春の新緑が最高なんですよ、うんうんうん、で今本当に 黄緑色のですね、うんうんうん、夏の濃い緑とは違う、うん、淡い緑の美しい、はい、1年で一番いい季節だと思いますので、今も揺れも少しずつ減ってきてはいますので、はいはい、お越しいただけるとありがたいなと思います。
ですね、町づくり竹田会社としてはなんか対応策ってこう、はい、打ち出すんですか。
ですね、今のところ、まずちょっと竹田市とか、はい、竹田市の社会福祉協議会が今方針をちょっと考えておりまして、うんうん、で熊本の隣ということで、我々がその隣の町として何ができるかというところを、現在検討中でして、はい、その市とか社会福祉協議会の、状況を待ってですね、その中で町づくり竹田としてどういう役割ができるかということを、考えて担っていきたいと思ってます、うん、
はい、 じゃあ、またですね、改めて、はい、もろもろの情報発信は、これ、まちづくり武田のフェイスブックページ見ればいいですかね。はい、
そうですね、フェイスブックページでと思ってますし、また武田市の方でも、はい、市のホームページがありますので、うんうん、そちらの方もご覧いただけたらと。で、またすみません、一つだけ、はい、長湯温泉の方で、今クラウドファンディングをしておりまして、うんうん、はい、キャンセルがどうしても相次いでおりましてですね、うんうん、旅館などですね、特に今問題ないんですけども、キャンセルが相次いでたりしますので、ちょっとクラウドファンディングもしておりますので、長湯温泉クラウドファンディングで調べていただけますと、はい、そのあたり のご協力いただければありがたいと思います、
はい。長湯温泉ですね、長い、はい、短い長いで、お湯の湯ですね、長湯温泉、有名な長湯温泉の支援ということで、これ売上が落ちた分を皆さんに支えようということですかね。
そうですね、はい、本当に相次いでキャンセルが相次いでおりますので、はいはいはい、皆さん頑張ってますので、ちょっと応援していただければありがたい
です。さらには熊本の被災した方も受け入れてますので、そこら辺も含めて、はい、皆さんからの資金提供、クラウドファンディング、ぜひご協力をということですね。
はい、長湯温泉ってあれですよね、はい、センスがいいんですよね。
いいです、いいです、
女性が喜ぶですね。
女性が喜ぶ
そうですね、外国人が選ぶ九州の温泉で1位になったりも先日しまして、はい、選出は本当に誇れる選出がありますね、う
んうん、でね、例のラムネ温泉なんかもそうですよね。
そうですね、
炭酸のね、
炭酸ですね、
はいはいはい、
炭酸泉です。うんうん、はい、ちなみに先ほどの豆田というのは大分県の日田市ですね。
あ、日田市ですね、
はいはい、が城下町がありまして、はい、豆田は日田市になります。
なるほどね、
ありがとうございます、
はい、じゃあ武田の方もですね、また頑張っていただいて、
はい、
一緒に、
はい、
一緒に頑張りましょう。
そうですね、はいはい、ありがとうございます。我々も応援していくことも必要になっていきますので、応援側としても頑張っていきたいと思っております。
あとですね、小安さんね、東西見聞録ですね、4月から番組が、はい、リニューアルしまして、
はい、あ、はい、
九州まちづくりマガジンというコンセプトでやっております。
あ、なるほど、はい、
改めてですね、武田の町ということで、何人かのキーマンをお連れして、どうぞスタジオに遊びに来てください、
は
い、
あ、わかりました、お邪魔させていただきます。
武田の PR ということで、ぜひ、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、じゃあ改めてまた打ち合わせしましょう。
はい、ありがとうございます、
はい、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
You are listening to Community Radio 10G Komiten 77.7。
はい、生放送中にですね、たくさんメッセージ送るのやめてねっていう個人的な番組聞いた感想とかよこせよお前らよみたいな感じになってきてますけどもですね、ちょっとまとめということで、はい、進めてみたいと思いますけど、うん、まずですね、この番組を通じてですね、熊本県の球磨郡、一番最初にですね、インタビューを、しましたが、川谷明宏さんにですね、はい、ぜひ物資のお願いですね、大牟田のですね、福岡県大牟田市の、ケアステーションメルシーさんでですね、球磨郡の川谷さんに送る物資をですね、取りまとめてもらっております。ぜひですね、夕方5時ぐらいまででいいと思うんですけども、お持ちいただいて、明日以降ももちろん、随時受け付けていらっしゃいますので、ぜひですね、持ち込んでもらえたらなと思います。赤ちゃん関係ですね、
はい、
のグッズとかアレルギー用のミルクとかもろもろで、この後はですね、川谷さんのフェイスブックでもアップされますし、東西見聞録のフェイスブックでも情報を発信しますので、ぜひご協力のほど、よろしくお願いいたします。杉山さんの方はですね、レポートでしたので、引き続きですね、レポートして、取材してもらって、次回以降のオンエアでまた、こちらでも報告してもらえたらなと思います。
そうですね、はい、
で、大分県の九州郡九重町からは麻生、醤油醸造所麻生社長の方からですね、九州郡は問題ないよと、うん、いうことなので、うん、はい、ぜひですね、九州の方にも遊びに行って、で、伊布院と、別府若干、被害出ておりますけれども、うん、これから元気に、ね、復活していこうと、はい、それほどですね、それほどでもございません、
うん、
ちょっと様子を見つつですね、皆さんぜひ遊びに行ってください、はい、で、最後、先ほどですね、大分県竹田市まちづくり竹田の小安さんからですけども、竹田は全く問題
良、うん、かったですね、城下町そのまま、
そのままです、はい、うん、またですね、竹田の町ってのはね、お姉ちゃん連れて歩くとまたこう痺れるような町なんですよ
連れて歩いたことがあるんですか？
いや連れて歩きたいなと思ってます
願望で、
ええ、でも僕が連れて歩くと店々知り合いばっかだから何やってんのってなるんでちょっと恥ずかしいかなと、
はい、
こうムードとしてはね、うん、不倫が似合う街っていう。
あ、そうなんですか。
あ、そう、僕勝手に言ってるだけです
それも
願望、まあ、あの年齢高めな人たちが、うん、あのデートに使うのが最高か、はい、でね、あの城下町の中に、フレンチのレストランとかね、イタリアンのレストランとか、日本一になりました日はまた昇る、うん、があったりということで、はい、食も充実しております。ぜひ武田にも遊びに行ってください、
はい、
でゴールデンウィークはですね、遠慮なくですね九州、うん、ね、に遊びに来てもらいたいなと思いますし、シートはですね、ぜひ、九州の被災地熊本大分を中心に食べて応援ということで、
うん、
どしどしですねインターネットを使って大分九州熊本各地のですね産品をぜひ、買って食べて応援してもらえたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではこの後は
ブレイクスルー
のコーナーです。
はい、
You are listening to Community Radio 10G コミテ 77.7。
厳しい会社経営、悩みを相談できる人はいますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、ブレイクスルーのコーナーでございます。はい、ヨッシーから。
はい、今ね、いろいろ皆さんレポートをいただいた中でですね、大変なんですけれども、九州、まあ、福岡もそうですし、なかなかやっぱり地震に揺れに慣れてないっていうのがまず あるんで、すごいやっぱりあたふたあたふたするわけですよ、うん、もうとにかく揺れただけでも、はい、で、でもあたふたするだけではダメなので、震災が起きた時に、まあ、個人もそうなんですが、まあ、たくさん企業がありますよね、うん、はい、その企業として、何をすべきかどうかで、何をすべきかっていうとちょっとまた大きくなって大雑把になってしまうので、その起きてすぐすることとか、うんうん、あとちょっと時間が経って1週間後、うんうん、1ヶ月後に何をしたらいいか、
うん、
それからあと例えば震源地に近いところはやっぱり被害が大きいし、ちょっと先ほどみたいに離れたところでは人助けもできるよっていうぐらい のちょっと余裕のあるエリアっていうのももちろんあるので、まあ、それぞれがどうしたらいいかっていうのをちょっと教えてもらいたいな。
はい、はい、災害コンサルタントではございませんが、まあ、東日本大震災を、ね、経験をしています、はい、とあと、うん、東京時代にですね、神戸の震災を受けて、うん、災害支援協定というのをですね、策定した時のメンバーにも入っておりましたので、その後もですね、まあ、いろいろ青年会所の活動なんかの中でも災害の、もろもろの事業やってきましたので、まあ、その辺の中をですね、こう入れ込んだ上でお答えしたいと思いますけど、うん、まずですね、まあ、短期中期長期の一番長期という部分をまず先に考えたいと思うんですね。
長期か、
長期的に、
はいはい、
長期的にというと、うん、これは会社経営の大きいこの10年計画の中に災害が起きた場合こうしましょうということを盛り込んだらいいと思います。
入れとくわけですね。
はい、うん、でこれ僕一番 3.11 起きた時に最初にやったことは実はもうこれです、すぐこれでした、
うん、
要するに会社をリスク分散させる、
うん、
会社ちっちゃいんですよ、ちっちゃい会社だけども、うん、東京に集中じゃなくて、うん、西日本に分散させるということで、東京がひっくり返っても西日本が存在しているという状態を僕は作ったんですね、うん、でやっと5年かかってなんとか今、福岡東京ね、うん、まあ、会社今回ね福岡にも作りましたけども、ということで、あっちこっちに分散させる、
うん、
で会社経営のいかに儲けるかという部分は集中なんですよ、うん、集中すればするほど儲かるんです、うん、でもこれは儲かるけども万が一の時は全部崩壊するんです、
う
ん、
なるほど、
ってことは分散させることが実は、会社の利益にはつながりにくいけども長続きさせる、
はい、
ってことはですね、会社は長い経営の中で最初に考えるのは持続可能なことなんです、
うん、
成長は短期で考えなきゃダメなんですね、うんうんうん、そういう意味でまず持続可能な10年計画の中でどうやったら10年間生きて生き延びていかれるか、どういうことが起きても、対応できるのかということをですね、まず作るっていうのが大事だと思います。で直近ですね、
はい、
直近についてはもうまず一発目ですね、
うん、
一発目が一番大事だと思います、
うん、
これね簡単に言うとね、 地震のアプリがスマホにあるでしょ、
はい、
あれを入れてください、
うん、あ地震アプリ、
はい、うちのスタッフにこれ言いました、うんうん、地震アプリ全部入れろと、うん、で最初にビって鳴るから、うん、鳴った瞬間に両足踏ん張れと、うん、それで 99% は怪我せずに済むと、
うん、
あとは上から降ってきたりとかもう家がひっくり返ったらもう終わりだけど、うん、家の中でガーって入れるときに心の準備ができてぐっと両足踏ん張れば大体怪我しないんですよ、
うん、
だからアプリを入れろと、
はいはい、
でその後に考えろと、
うん、
で、地震が起きました、揺れました、いろんなインフラが止まったりするんですね、はい、ガス管が止まります、水道止まります、うん、これ止まるんですよ、うん、止まらないともう 大騒ぎになっちゃうんです、逆にね、うんうん、でその時にどうなるかっていうと、やっぱり残った水なりがあったら、うん、お風呂に水を溜めてください、
うん、
要するにこう飲み水でも手洗いでも何でも使います、満杯にするんですね、うん、あとご飯を、うん、炊いてください、目いっぱい炊いてください、
うーん、
おにぎりを作ってください、うん、でおにぎりをストックしてください、
うん、
するとおにぎりが10個20個あれば、うんうん、万が一その後にもろもろのものが止まったとしても、これ時間が経って止まったりするんですね、止まったりした時に対応ができます、うん、で隣の人が困ってるとおにぎりを差し出すことができます。だからお風呂の水をためる、ご飯を目いっぱい炊いて、おにぎりを作って、うん、補給というか物資を準備しておく、ここら辺がまず短期的に、
うん、
で会社の中の経営においては、うん、この辺のことをですね、スタッフに伝えておくことが大事です、うん、結局社員が健康でない限り会社経営はできませんから、うん、でうちのスタッフもですね、4月15日は全員電車が遅れてるということで、地震の関係あるから遅れていいよって指示出してるんです、
うん、
様子を見ながら行っていいからねと、で前によってはタクシーで行ってもいいからねって言ってるんですね、うん、で、まあ、以前台風の時もそうでしたけども、台風の影響で危ないなと思ったら自分で会社を休めと、
うん、
連絡は取れるようにしといてくれということを言ってます。ですから、会社がその会社にこう出社しなければならないというこのバイアスを取っ払うことですよね。行く必要はないと、
うん、
あなたの命が大事だと、で状況が変わって出社すればいいんです、
うん、
あとは原発ですよ。原発がどうなるかってところをやっぱチェックしたりする必要があると、
うんうん、
で、福島原発は、ね、爆発した後にいろんな対応がこう、ね、テレビで見れましたけども、これから先はどうなるか分かりませんよね。で僕のポイントは、原発で稼働してようが稼働してなかろうが、その下で震度6クラスがあった場合は、うん、多分、いろんな障害が起きるだろうなという想定をあえてしてます。水の配管破裂しますから、抜け落ちたら水抜けるんで、これもうね、原子炉の問題じゃないんですよ。水がもう供給されないってことは冷却水がない、
うん、
ってことはむき出しになった燃料棒にそのまま、熱がこう生じるということで事故につながっている可能性があります、
うん、
その辺も想定をしています。ですからそうなった場合どうするのかっていうことで、やっぱりこうね、逃げ道を考えようとか、万が一大きなことが起きた場合は部屋から出ないようにしようとか、いうことも含めてですね、準備をしておく必要があるかなと思います。
はい、
はい、という感じですが、
はい、ありがとうございます。なんか本当にね、本当になんかわー揺れたわーって言うしかできなかった自分がいたんで、うん、この後になってね、うん、だけ まあ、ちょっと揺れただけで済んだけども、あの時に例えば棚が倒れてきたりとか、もう電気も何も瞬間にこう消えてしまって、何がどこにあるかわからないとかいう状況になった時に、
うん、
あ、こんな騒いどる場合じゃない、何したらいいんだろうっていうのがね、
うん、
なんか後になってすごく怖くなったっていうのが今回は、
あと、まあ例えばですね、ガスが漏れてる可能性があるんで、
うん、
電源を入れるのちょっとためらってください、
はいはい、
そこに引火する可能性がある、
うん、
で神戸の震災はそこで火が出たんですね。でそういう意味では何がどうなるのかっていうことを想定しつつも、まず自分自身が生き延びることです。これうちの番組でもね、電話中継、しました吉村誠司さん、世界的なね災害ボランティアリーダーの、うん、彼の言葉です、他人のことじゃないよと、まずは自分が生き延びろと、
うん、
でなければ他人は守れない、
うん、
自分自身が怪我をしない、自分自身が死なない、これが最初のバーになりますので、
うん、
そうしないと自分大事な人守れないですよね、
うん、
自分は怪我をしないように、まずそこからかなと思います。本当はね、もっと長く、 番組をというふうに思っておりますが、もう55分ですよ、エンディング、はい、あの新しいですね、はい、ラジオ東西見聞録のテーマ、これオリジナルです、この番組にしか流れておりません。ということで中島隆君の作曲ですけども、これから 毎回ですね、この曲の中でですね番組を進めていきたいと思います。西村さん、短い時間の中でしたけどもありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
一言熊本皆さんに向かって、
復活しましょう、
復活しましょう、うん、はい、ということでですね、はい、いやなんかもうね、東西見聞録の会社4月15日に会社法人にしました、うん、九州のまちづくりを応援するということで会社を起こしたんですけども、どうやら神様はこういう流れに我々を引き込んで、まあ準備をされていたのかなというふうに感じております。引き続き九州を徹底的に応援したいと思います。皆様本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。次回5月1日でございます。何が起こるか分かりませんけども、はい、ではありがとうございました。西村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。